私たちの主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人一人の目に豊かにありますように。アーメン。先週は石巻とか気仙沼とかまた福島の方からたくさん電話をいただきました。市の職員さんだったり社協の方々だったり、その電話の意味がですねよく分かりました。それ何かっていうと、熊本は今が一番大切な時だからきちっと支援活動をするようにというですね、私ができることもそんな多くはないんですけど、1ヶ月半経って何が一番ですね今大切かっていうと、緊急支援から自立支援に移る、この時が一番大切でですね、これをミスしたらですね後々大変なことになりますという、その教訓がありまして、東北の方からよく電話をいただきます。東北はですねこの緊急支援から自立支援の時にちょっとですねミスしたんですよね。この自立をしていけないっていうかですね、自立支援が少し遅れたっていうか、かなり遅れたばっかりに自立する心っていうのがですねなくなって、そしてそれがですね後々ですね心のケアをしなきゃいけない、その中からですね何が生まれてきたかというとですね、孤独死であるとか、もっとひどく言えば自殺であるとか、そういうのが生まれる原因にもなった。ですから自立していく、今大切なことはですね自立していく、そこにどう援助をですねすることができるか、そういうことでしょうと。ですからですね今一番大変な時なので、この緊急支援から自立支援に行く、この時にですね何をすべきかということを考えてくださいという、そういう電話をですねたくさん受けました。そう思うとですね熊本のですねいろいろな避難所を回っていくとそうだと思います。この1ヶ月半ですね食べ物を与えられ物を与えられ、そして住むところがあって、じゃあこれからどう自立していくかっていうのは非常に難しいことです。もう自立しなくてもですねそこにいればですね食べ物を与えられる。うちの母のところにも行きまして、隣のおばあちゃんがですね同じこと、東北と同じことを言ってました。なんて言ってたかっていうと、私は動物だもんなってですね、そういう気持ちですよね。3度3度ご飯がやってきて、それを食べて、そして寝て、また次の日もまた3度3度ご飯が来る、動物になったもんなっていうですね。でそれはですね東北の時もですね、私たちは犬や猫になったのかもしれないって言っておばあちゃんがですね嘆いていたことがよくわかります。ここからじゃあどう自立していくかという、それをどうサポートしていくかという、厳しいかもしれないですけど、ここで支援はですねもう打ち切りというですね厳しい判断も必要かなと思いながらですね考えているところです。そういう中でですね次のステップは何に行くかというと、震災後の心のケアです。心のケアって言っても難しいんですよね。何をすればいいんですか聞かれますですね。何をすることが一番心のケアになるんだろう、みんな思います。私ですね普通私たちがこう生活しているうちにですは中にはですね心のケアを必要としないと、別にですね自分の心が傷ついているわけでもないし、ね、また普段の生活にですね戻っているわけだしと。ところがですねこれが危険なんですよね。きっとですね自然と涙が流れたりですね、非常になんか分かんないけど興奮状態になったりですねすることがある。多分子どもたち、保育園とか幼稚園勤めてるいう先生たちは分かると思うんですけど、多分そういうことが今繰り返されてると思うんですね。自分で意識ないんです。ないんですけど、受けた心の傷っていうのはやっぱりトラウマになってるってことです。そういうですね自然災害を受けた震災後の心のケア、阿蘇ではですね自然災害で受けた傷は自然が癒すというですね、野原で一生懸命遊ばせてですね自然の中でですね遊んでいくという、これが一番大切なことなんでしょう。じゃあこの都会にいる私たちは何かということです。それはたった一つしかありません。普通の生活に戻るという、それだけです。震災によって非日常の生活に多分なったと思います。普段ではありえないガスが止まったりですね、水が止まったりですね、物がですね知らないとこから届いたりですね、いろんな人に声をかけられたりする、それは非日常の生活です。いつの間にかですねこの非日常が日常になっていると思います。何の心配もないっていうかですね、 まあ、もうお金を出さなくても物がもらえる、これは非日常です。日常ではありえないです。ちゃんとお金を払って物を買って自分で料理をしていくと。でもそれがですね、今は違うことが日常になっている。これを日常に戻すってことだと思います。ですから当たり前のことを当たり前にもう一回戻そうという、これが心のケアです。いつも通りに朝起きてですね、いつも通り洗顔をして、いつも通り歯を磨いて、そこから始めるのです。普通の習慣に戻るですね。家族で一緒にご飯を食べる、これも日常生活です。淡々とそれを繰り返していくときに、実は心が収まってくる、安心感があるということなのでしょう。非日常の生活が日常になる前にいつも通りの生活をしていこう、これが多分自立支援だと思います。ですから避難所にいる方々、きついかもしれませんけど、日常の生活に戻りましょう。自分たちの家に帰りましょう。そしてご飯を食べましょう。自分のお金でちゃんと買って、そして生活しましょう。それはどうしてもできない人がいるので、それはですね、行政の責任としてやらなきゃいけないんですけど、でもそうでない人は何とか自分の力で自分の足で立ちましょう。これがですね、心のケアにですね、つながっていくかなと思います。そういう意味では教会は何をしてきたか、教会も支援をしてきましたけど、教会がやった一番大切なことは何かというと、震災後も朝の礼拝をやめなかったということです。朝礼拝は実はずっと続けられていましたですね。朝ですね、8時半の礼拝はですね、震災直後の18日の朝から同じように続けられています。それはどうしてかというと、そこがですね、この教会にとって一番大切なところだからです。朝の礼拝がですね、続けられる、それは休むことなく続けられる。どんなに震災の中にあったとしても、どんなに非日常の中にあったとしても、ここではですね、賛美歌が歌われ、聖書が読まれ、そしてメッセージが語られる礼拝が必ずそこである、変わらないものがある、そこがですね、教会の原点だろうというふうに思うのです。震災後の1週間というのは、朝の礼拝の前にですね、実は赤ちゃん連れの親子がたくさんここに来てたのです。よく礼拝に来られたわけじゃありません。暗い夜をですね、車中に過ごして、多分朝が来てですね、その車から出て行くところもなくですね、この教会の扉が24時間開いてましたので、入ってこられて、ここで静かにですね、座っておられました。教会の役目はそうだろうな、朝の礼拝があるから出ていきませんか、そこまではですね、出ていかれませんでしたけども、しかし教会は毎朝開いて、そして礼拝が行われてるんですよ、そこがですね、自分の心の平安なんですよ、その使命をですね、少しでも伝えることができたというのはですね、開かれた教会、その一つ第一歩をまた大江教会が進んだなというふうに思います。そう思うと、この非日常の世界の中で、また震災の中で、教会が果たすべき役割は何か、使命は何か、そのことをもう一度聖書から聞かねばならないというふうに思います。阪神の大震災の救援の時にも西宮教会に派遣されて行きまして、時は学童保育というのをしたんですが、まだ若かったんですよね。まだ時は30代だったと思うんですね。で、徳山にいましたの です、ね、遠いところのです、ね、震災のように思ったら、いきなり電話がかかってきてです、ね、お前は若いし、お前の教会は10人ぐらいしかいないから1ヶ月ぐらい空けていいだろうっていう教区長の電話 です、ね、明日から行けって言われまして、そんな無茶苦茶なと思いましたけど、教会の人たちがどうぞ行ってくださいと言うもんですからですね。で、説教はですね、ファックスで送ってくださればいいですからって言って、そんなですね。でも一番反対したのは誰かっていうとですね、娘ですね。当時6歳だった娘が一番反対しました。なんでかっていうとですね、なんでお父さんが行くのっつって、大阪にも牧師いるでしょっつって、なんで山口からお父さんが行かんといかんのって、しかも何しに行くのですね、体力もなさそうなお父さんがですねがれきの撤去なんかするのとかですね、とにかく6歳の娘は不思議に思ったんでしょう。遠くにいる牧師が何のためにです、ね、行くの、近くにも牧師先生たちがたくさんいるでしょです、ね、 まあ、ここまでですね、その僕先生たちが役に立たないんじゃないんですかとかって言おうと、そんなことはない。そんなこと娘は分からないです。そんなこと言っちゃいけませんですね。で、自分も分からなかったんですよ。なんでかなですね。なんで自分が行くんだろうって。そしたらですね、娘が何て言ったかってですね、お父さんはバカじゃねえって言ってですね、なんでバカなんかなと、お父さんバカじゃねえって、神様がお父さんに行けって言ったんじゃろうって言ったんですね。そうなんですよね。使わされるっていうのは多分そういうことなんだろうと思います。人が使わすんじゃなくして、神が行けって言われてる。神様がそこにいてですね、あなたが必要だって言われてるからそこに行きなさい。これがミッション。これが使命です。人ではなくて神が言う。その神の御言葉に従って出かけていく。まあ、それをですね、やっぱり確かめることだろうなと思うんです。ですから今震災支援の中で私たちが何をですね考えなきゃいけないかっていうと、神様は私たちをどこに使わされて何をしろと言われているのかという、それを聞くことだというふうに思うのです。それぞれの中で自分ができること、それをしていくのだというふうに思うのです。今日の聖書を見てみますと、イエス様はまず自分からだとおっしゃっているように思います。まず自分が裁かないことだ、まず自分が罪人だ、人を罪人だと決めないことだ、まず自分が許すことだ、そしてまず自分が与えることだ、そういうふうにイエス様はおっしゃっています。まずあなたから、まず自分から始めなさいよという、ところが私たち自分自身を振り返ったときに、これが一番難しいですね。まず自分からそうしなさいと言われても、いつも反対のことを多分してると思います。相手が悪いとかですね、あの人がこう言ったとか、ああ言ったとかです、こういうふうにしたとかですね。でも、それにもまして、イエス様っていうのは、いや、そうではなくして、まず自分からそうしなさいよとおっしゃるのです。まあ、私たちは、人を裁く方が多分楽かもしれないと思います。人を罪人にした方が、自分の人生とっても楽です。また、自分が許されることを望む方が多いです。与えられる喜びに浸る方の方が好きです。つまり私たちは、人間は自分を見つめることが多分下手なんだろうなと思います。そういう中においてイエス様はまず自分からだとおっしゃっているのです。それは神様の前で自分は何者であるかというのを問えと言われているんでしょう。人を許せないあなたは何者なんですか、人を罪人だと決めるあなたは何者なんですか、人を裁くあなたは何者なんですか、そのことをですね、イエス様は問われています。人間はただの罪人しか少ないのに、神様の前では無力であるしかないのに、なぜあなたは自分からできないの、そういうふうに聞こえてくるのです。そういう私たちがやることは何かというと、もうたった一つ、神様の御言葉にすがるしかないんだろうなと思います。今日イエス様が私たちに教えてくださっていることは、まず自分を振り返った時に与えられる恵みです。神様は私たちのことを裁いておられないのです。許しておられる。罪人だと決めつけておられない。そういう許しの中に私たちはいるのに、人を許せないっていうのはどういうことですか？そういうふうに問われていると思います。そう思うと、私たちここに集まって礼拝をしている。この恵みを今日イエス様は与えてくださっているのだ。この非日常生活のその震災の中においても、私たちは神様によってこの場所を用意されていて、恵みをいただいて、そしてまた今日賛美歌を歌って元気をいただける、このことにですね、私たちは気づく。その恵みに感謝して、こう自分たちが生きる場所に帰った時に、どうか、その人、苦しんでいる人、悩んでいる人たちの前でですね、できることをしていこう。そのことしかないのかなとも思うのです。昨日はですね、宇城市に行ってきました。豊野というところで、老人ホームがありまして、デイサービスがありまして、ほとんどのですね、お年寄りが、震災を受けまして、家がですね、半壊全壊の方々がほとんどです。そういう方々がですね、壊れた家の中でですね、行くところもなく生活をされております。 まあ、また家族と一緒に過ごしていますけどもですね、時間を見つけて多分デイサービスに来るということは、家族が家の片付けをしたり、まあ、家族がほっとする時間をですね、まあ、見つけ出してあげようという、まあ、そういう配慮なんだろうなと思います。まあ、何回かですね行って、カフェデモンクっていう おじいさんとおばあさんのカフェじゃないですね、お坊さんと牧師さんのカフェをですねしてですね、いろいろな話をしてくれます。昨日はですね、実は特別にですね、九州学院のですねチアリーディングの皆さんにですねお願いをしてですね、ボランティアに行ってもらいました。まあ、いつものカフェデモンクと全然違うカフェデモンクになりまして、まあじいさんばあさんが喜んだ喜んだですね私たちが行く時の笑顔とちゃいましたもんです、ね、もうじいちゃんたちはえらい喜んだですよ。そりゃそうでしょう、若いですね、若い女の子がですね横に座って話を聞いてくれるんですもん。でおばあちゃんもですね、若い女の子が来てですね聞いてくれてですね、もうえらい喜んだですね。で、まあ糸山幸章というですねお坊さんがですねフェイスブックに上げてますけど、まあ、自分はこの感動を一生忘れないって言ってですね、喜んでくれたんですね。でこういうふうに書いてありますね、本当にありがとうって、チアの生徒たちに感動した、これも教育の賜物、九州学院の宗教の授業が生徒たちのここに宿っていることを実感しましたね、小瀬川先生お坊さんに褒められてしまいましたいやー、まあ、僕らじゃなくてですねチアの監督さんたちがいいんでしょと思いながらですね、まあ、でも何がそこで起こってたかなんです。で実はですねチア の演技をする前にですね、とにかくおじいちゃんおばあちゃんたちのところに行って話を聞こうってですね、その時にそのチアの生徒がしたことは何だったかというと、おじいちゃんおばあちゃんの横に座り込んでですね話を聞いたんですよね。初めてのですね、おじいちゃんおばあちゃんのですね、普通横に立って声をかけるもんですけど、ひざまずいてですね、おじいちゃんとおばあちゃんの目線で一人一人に声をかけてですね、話を聞いてたんですね。あの姿はやっぱりですね、まあお坊さんを感動させたんだろうなと思います。で、ひ孫のごたる可愛い女の子が私の話はしっかり聞いてくれたっつってですね、おばあちゃん泣い、もうわしゃもう涙が出てきたっつってね。ありがとうって元気出たっつってですね、おばあちゃんですね非常に喜んでおりましたですね。でまあ中にはですねどうしていいか分かんないチアの子もいるんですよね。高校1年生の女の子でどうしていいか分かんないからぼーっと立ってるんですね。そうするとですねお坊さんがやってきてですね、まあ、とにかくですねおじいちゃんおばあちゃんの隣にまず行ってごらんって、そこに身を置いてごらんって、そしてそこであんたができることをしてするだけでいいんだからって言って送り出してくれて、その後その生徒はですね一生懸命おじいちゃんおばあちゃんの話を聞いて楽しそうに会話してたから、そうだなって、まずそこに身を置くことが大切なんだなと、そういうふうに思います。で演技をしてくださってですね、まあそれは元気な演技でですね、そりゃじいさんばあさん喜ぶはずですよね。はい、手を叩いてですね、動かない手を一生懸命ですね手を叩いてですね喜んで拍手しておられましたですね。で一人一感想があってですね、その感想も面白かったです。おばあちゃんたちが、私たちも若かった時アギャンだったって、嘘ばっかりですよんなことありえないと思いながら、私たちも若かった時があったとかですね、若い時思い出したとかですね、はいはいはいはいって感想言っておられます。でこれで最後っていう時にですね、でも一人のおじいちゃんがです、車椅子に乗ったおじいちゃんがですねマイクをですね横取りされてですね、俺どうしても言いたいことが一言あるって言って、なんて言われたかっていうとですね、今日本当に感動したですね、私の一生の中で一番感動して元気が出たですね。でこの子たちがいるから日本の将来は大丈夫、日本の将来は明るいばいってですね、本当にありがとう、あんたらがいるから日本の将来は大丈夫って おじいちゃんがですね涙流して言っておられましてですね、よかったなってですね、日本の将来は九州学院のチア部にかかってんだなとでもそれだけ元気いただいたってことなんですよね。また来てねって言ってですね、でやっぱりみんなもですね、職員さんもみんな喜んで一つのカフェで文句になったですね。でもですね、やっぱりそうだろうな、チアが今できることは何かなって ってやっぱり考えた時に、チア自体がですね、人を元気づけたりですね、応援したりする、その中に使えるってことがある。今それを身を置いてやることがやっぱり一番大切なんだろう。そして、自分のできることを一生懸命するときに、本当にですね、やっぱり神様がですね、そこに祝福を与えてくださるんだろうなと思います。まず自分から、まず自分のできることからやっていこう。そこにですね、神様の豊かな祝福があるんでしょう。まあ、イエス様はですね、人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人と決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決めることがない。許しなさい、そうすればあなた方も許される。まず自分からですね、それをしてごらん、まあ、そういうふうにおっしゃいました。まあ、とや人のことをとやかく言うよりも、まず自分がそこに身を置いて、そして自分のできることをしていく、それで自分のやるべきことを確かめていく、まあ、そのことが私たちに今日求められていることかなと思います。まあ、イエス様が共にいて働いてくださっている、だからこそ私たちは神様の働きができるし、その使命を与えられている、そのように思います。まあ、今週はですね、チアを連れて今度はですね、阿蘇にですね行って、阿蘇の人たちを元気づけようと思っていますが、多分阿蘇に行ったら反対に元気づけられて帰ってくるだろうなと思うんですね。でもそれがやっぱり被災支援の中で一番大切なことかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。神様が私たち一人一人に与えている使命、その上に立って自分のできることを精一杯することができるように、どうか導いてください。この非日常の世界の中にあっても、イエス様、変わらないイエス様がいてくださり、御言葉の上に立つことが本当に私たちの心のケアにつながっていくことを、どうか私たちが知ることができますように、今日も一人一人にどうか大きな恵みを与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。